防災救急の第一人者羽田道信教授とタレント三船美佳さんを迎えてお送りします。
戦う商売人税理士森田重信のもりもりわかる税の話。
このコーナーは税理士法人森田事務所の提供でお送りします。
はい。
さあ、今月も始まりました。戦う商売人税理士森田重信のもりもりわかる税の話。
はい。
神戸を拠点に全国で1000件を超える顧客を支援、銀行、保険会社など金融機関からの依頼を中心に年間およそ200回を超えるセミナーを開催しております、
はい、
そして2008年には上海に、2012年には香港と、アジア進出を行うのと同時に長崎、熊本、福岡と九州にも毎度魂を届けてくれている森田さんが、
はい、
今日もねスタジオにいらっしゃっております。よろしくお願いいたします。
はい、毎度森田でございます。
はい、スモロコの毎度から入りました。
はい、
暑くないですか？長崎はどうですか？神戸とあまり変わらないぐらい。
やっぱり長崎の方が少し暑いですね。やっぱり神戸は今33、4度ですけども、
はい、
やっぱり長崎やっぱり35度超えてる日が多いって記憶しましたんで、
はい、
ちょっとやっぱり長崎に来ると、はい、やっぱり暑いことは暑いですね。
そうですね。33、4度で涼しいっていう感覚もやっぱり日本人ちょっと、
ちょっとね、
変化してきてますよね、昔と比べるとですね。はい、まあ今日は久しぶりに長崎も雨が降りまして、多少気温も落ち着いているようではありますけれども、森田さん、今年のお盆はどちらにいらっしゃったんですか？
いや、もうほとんど神戸にいました。
ああ、
はい、そうなんですね。やっぱり九州にいると暑いですから
若干神戸が避暑地のようになってないです
ね。
ゆっくりできたんですか？お休みとかはあったんですか？
結構休ませてもらったよりも休んでましたね。私らも あちらこちらうろうろ普段はしてますので、ですから休みの時ぐらいちょっと家におらんとですね。出て行ってもですね、電車のチケットは高いわ、飛行機のチケットは高いわ、人がいっぱいおるわ、
はい、
しんどい目してお金をけつこって何しようわからんみたいな感じがありますので、まして海外なんかもね、円高で、円安でですね、
はい、
チケットも高くなって、でも今年はもうどこも行かんとこっていうことで、
ゆっくりされてたわけですね。
おりましたですね。
ぜひ長崎にもせっかくご縁があるわけですからね、来ていただければなと思うんですけど、お盆ね、精霊流し、
はい、
ぜひご覧いただければなと思いますよ。
いや、もういいですわ
まあ今もねお話を聞いてただけでもそうかもしれないなと思ってたんですけど、まあ機会があったらぜひね、どうぞ、
はい、
さて、毎月関西流の商売についてのお話聞かせていただいているんですけれども、この放送も8回目を迎えまして、最近はだんだんですね、商売とか、
はい、
儲けるとか、ちょっとダイレクトな表現ですよね、どっちかというと。そういった言葉にね抵抗がなくなってきたような気がするんですけれどもね、はい。でそのうち長崎でもね、儲かりばっかぼちぼちてんなみたいなやり取りが聞こえてくるんではないんでしょうかね。
これなんかこう使いたいですもんねそのうち使えるようになりたいです。
それが自然と出てくるようになるとまたいいんでしょうけどね、でそこでね、だんだん森田先生の関西弁も長崎に浸透してきたというところで、今月の森田語録はですね、こちら、
はい、
関西は経済特区なんや、選んでみました。辞書で調べてみますと、経済特区という言葉、
はい、
まあ、経済発展のために法的、行政的に特別な地位を与えられている地域というのを指すそうなんですが、これ森田先生のおっしゃる関西は経済特区というのはどういう意味なんですか？
いや、まあそんなに大層な意味はないんですけど、
ね、あ、違うんですね、
まあ、関西は経済特区やるのはですね、
はい、
普通は経済の特別区域って言うんですけど、
はい、
まあ、僕の意味は特殊な地域と、経済に関しては日本の中では特殊な地域やというふうに思いますね。
そういう意味での経済特区、
はい、
はいはい
はい、
どういうところが特殊なんでしょう、
先ほどもおっしゃられたようにですね、毎度とかね、
はい、
ぼちぼちやとかいう話ありますけれども、はい、今日は負けていう話なんですけどね、
もう負けて、
関西ではですね、まあ、物を買ったりなんかするときには必ずですね、関西人は 負けてって言って値段引いてもらうように言うんですよ。
はい、テレビでもよく見ますよ。
はい、
まず値切りの交渉から入る、
はい、はい、デパートでもね負けてってみんな言うんですね。
デパートでもそういうお話あるんですか。は
い
は
い、一つのコミュニケーションみたいになってる
んですね。あ、はい、まあ、あのデパートで負けて言っても負けてもらわれへんのはみんな知っとるんですけど、まあ、負けてもらわんでもええからなんかあのおまけちょうだいみたいなので
ちょっとお得感が欲しい、
は
い、
そうそうそうですね、
はい
はい、ですから大体関西であの物を売ってる時には、まあ、定価があるやつは、まあ、そのままなんですけど、
はい、
定価があって何やのものはやっぱり若干初めから高いんです値段がね。
へ
え、初めから負けてって言われるの分かって値段値付けしてありますから。
なるほど。
だから負けてって言うて、まあ、向こうもあんな負けとりま、負けときますわって言って下げて喜んでお客さんに買っていただくいうのはもう関西の基本的な商売のスタイルですから、
はい、
基本的にはお互いに負けて負けてっていうのを言うのは当たり前という前提で取引してるわけですね。
は
あ、だからあの九州に来るとそのあまりお金の話をするとね、はい、まあ、やらしいとか下世話やとかって話も結構あるんですけど、
なかなか直接的ではないですね、
はいはい、だけども言わなかったら高い値段のまま買ってしまうということになってしまうんでね。
そうです。
はあ、
はい、
じゃあ私たちが関西にいた時に負けてって言うちょっと勇気がいるんですけど言っても大丈夫なんですね。
負けて言うたら普通ですね。
あ、
こんにちは言うのと負けてなんか変わりません。
挨拶みたいな感じ で、はい、ですね。
だから逆に考えると関西のお店の店員さんから見ると負けてって言わなかったら、うん、何も言わなかったけど大丈夫なのかなっていうような感覚なのかもしれませんね。
そうですね、はい、まあまあ、お店の人にとってはね、まあ、負けてって言われなかったら、はい、あ、儲かったと思うぐらいしかないと思いますね。
だからそう考えると関西の皆さんっていうのはお買い物をする際にも何かしらの得をされているというふうに考えてもいいのかもしれませんね。はい、賢く生きてらっしゃる。
そうですね、はい、しかも楽しいですね、なんかね。
でもこれって全国に広がるのってなかなか難しいですか。
いや、
だって関西が特殊な地域というふうにおっしゃるぐらいですから、
うん、いやいや、まあ、あの、広げようと思ったら広がるとは思うんですけど、
はい、
まあ、あまりあの関西人はそのどうなんですか、風亭とかそういうのあんまり構わない人が多いですから、
う
ん、もう遠慮なくパッと言えるんですね、
はい、
さっきの九州の方みたいに、うん、こんなことお金のこと言うのは下世話みたいな感じの感覚はもともとからないですから。
そうか、
お金のこと言うのは当たり前っていう感覚で育ってますので、はい、
じゃあまずは森田さん、その感覚ですよね。
はい、そうですね。
そこをまず考え方を変えて、そういうことは別に恥ずかしいことでもないし、悪いことじゃないんだよっていうところから入っていけば、
そうですよね、
全体が変わってくれば。
要は例えばね、あの僕らでも家賃なんかでもですね、
はい、
まあ、まあ必ず事務所借りたりするときは負けてって言うんですよね、
はい、
ほんならまあ驚かれますけども、はい、負けて負けてって言い続けたら、まあ、負けざるを得ないなって負けてもうたら、これはラッキーなんですよ僕らは。
はい、
本当は負けてもらえないとは思ってないけども、とりあえず言うてみるんですね。
ダメ元で言ってみると
、で言うてもらって言うて、あの、はい、負けていただいたらラッキーと。ほんなら次は家賃の次は保証金で、保証金の次は何ヶ月タダで貸してくれるのっていうフリーレントの交渉をするという、こういう流れになってるわけですね。
交渉上手ですね。
いや、それで それすることが家賃の値段を下げたりすることが結局コストを抑えることになるわけですよね。
はいはい、
まあ、いわゆる商売で言ったら固定費の削減だから、コストが出ていくお金が減るいうことは、そんだけ手元に金が残るいうことですから。
そういうことです。
我々儲かったいうことになるわけですね。
は
い、大体そういうふうに物事を考えてやってますから、
なんか考えようですね。
だから考え、やっぱり意識改革です。
意識改革で先のことを考えて、
はい、
もう一歩一歩ですね、
はい、
していくということですね。
もう同じ場所で、例えば同じ場所で商売を始めようと思って、もうスタート地点で手元にあるお金が違うんですよね。
その
負けてって言える方と言わない方というのが。
森田先生と一緒にお買い物に行ったら、なんかもう頼って、はい、いいお買い物ができそう。
関西に行った時はね。
関西の時はね。
そうですね。
うん、
は
い、これが森田五六ということですよ、皆さん。
はーっていう、なんかさっきからはーはーって言ってしまいます。
思わず身を乗り出して聞いてしまうんです、
そうですね。
はい、
引き込まれますね。
ぜひ皆さんもね、森田塾どうぞ。こんな奥が深い森田五六が聞ける森田塾なんですが、
はい、
12回シリーズもね、8月23日の、今日のですね、佐世保会場が最後の回になるんですね。
はい、
で、じゃあ森田先生、この放送が終わったら今度は佐世保に行かれる。
あ、そうですね、はい、
飛び回ってらっしゃるわけですよ。
お忙しい、
ね、で、はい、8月のテーマは税務調査の上手な取り組み方と
いうテーマでお送りしております。今日午後6時から午後8時までアルカス佐世保での開催となっています。
はい、
入場無料、当日の参加も間に合うそうです。詳しいお問い合わせは株式会社サポート長崎オフィス 095-811-1888 095-811-1888 までどうぞ。
はい、
そしてですね、なんと好評につきまして、はいはい、9月からは6回シリーズにリニューアルして再度開催が決まったそうですね。
そうなんですね。これも何回も聞いてもらってですね、はい、もう 頭の中にすり込んでいただきたいと。
なるほど。
いう気持ちでね、はい、また今回も6回新しい情報も入れながらですね、
はい、
まあ、9月から半年間の予定ですが、やろうと思ってますので、
はい、
まあ、ぜひともですね、まあ、どんどん自由にね参加していただくのありがたいなと思ってます。
うん、たくさんの方のご参加お待ちしております。はい、長崎森田塾も2期生募集というような形になるんでしょうかね。
はい、
で2期目は真の経営者になるための6か条
6か条
というタイトルになっております。
はい、
ぜひ生の森田先生の、ね、言葉をお聞きになられてみてください。でお申し込みお問い合わせは電話 095-811-1888 サポートかインターネットで長崎森田塾で検索してみてください。
はい、まあ、これまでですね、
はい、
長崎にもわざわざ福岡からですね お見えになってた方もいらっしゃったんですけど、まあ、今度からですね、
はい、
長崎だけではなくて、うん、福岡でも開催することになりましたので、
はい、
またそちらにもお越しいただければとこういうふうに思います。
なかなか忙しいという方も多いでしょうからね、
はい、
会場がその増えた、まあ、行く選択肢が増えたということは嬉しいですよね。はいはい、
ぜ
ひ長崎森田塾で検索してみてください。さあ次回の森田語録もお楽しみに。というわけで今日もいろいろ勉強させていただきました。
はい、
では今日も皆さん毎度で締めましょうか。
はい、
せーの、
毎度。
森田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは税理士法人森田事務所の提供でお送りしました。
夏も楽しいメルヘン、遊びにおいでよメルヘン村。今年もメルヘン村のちびっこプール開催中。2歳以下のお子様には幼児用プール。